ヨガと仏教から学ぶ幸せな心の作り方。り方はい、エリ先生元気でしたか？
元気でした。
もうね、元気ですよ私も。ね、
最近おかわりありますか？
おかわりは、そうですね、やっぱりこのおかわりが増えてちょっと太っちゃったってことですね。
本当ですか？わかります、
ね。いやいや、ちょっとやばいっす。そうですね。まあ、今、この、まあ、カウンセリングの、こうね、この勉強というか、このカウンセリングを、こうね、仏教とこう絡めた、そういったこの講座を開発していますね。
カウンセリングと仏教ですか？
そうなんですよ。これはね、
どういうことでしょう。
まあ、この仏教とカウンセリングってすごく近くって、まあ、仏教カウンセリングっていうジャンルもあるんですね。私のね、この社団法人は何を隠そう、全然隠してませんけども、一般社団法人全国仏教カウンセリング協会といって、まあ、仏教とカウンセリング、まあ、仏教的なカウンセリングというか、まあ、この仏教はカウンセリングであるっていう考えに基づいて仏教の話をしていますね。カウンセリングってどんなものだと思います？
カウンセリングと言われると、悩みがある方が心理学の先生に解決法を教えてもらったり、またお話を聞いてもらうことでちょっと心穏やかになっていくみたいなイメージがあります。
そうですね、おっしゃる通りですね。カウンセリングっていうのはもともとやっぱこうね、この神経症とかこの心の病とか、まあ、そういうことのこの治療として出発しているんですけれども、この現代ではですね、本当にこの産業カウンセラーとか、スクールカウンセラーとかですね、あるいはこのお友達同士とかだと、こう、ピアカウンセリングって言って、この仲間同士のこのね、カウンセリングと、まあ、もっと言えばだからお悩み相談ですね。なので、この仏教ってほら、お釈迦様がいろんな人のこのお悩みを聞いて相談していかれたじゃないですか。で、この、まあ、解決ね、答え導いていかれましたよね。なので、仏教そのものがね、やっぱこの仏様のお悩み相談室なんですね。
確かに。
そうなんです。で、まあ、実際にこのカウンセリングには、このいろんな理論があって、その理論と仏教がこう、解き示す心の道のりですね。それ非常にこの、やっぱこう、近いというか、こう、似通っていますね。カウンセリング勉強して仏教の本読むと、あれどっちの本読んでんだろうってね、なんかわかんなくなることもあります。
なるほど。面白いですね。
そうなんですね。
心理学だったり、その脳科学とかも入っているみたい
な。脳科学はさすがにね、難しいですね。この仏典には、ね、大脳生理学とかですね。それに該当するのはこうあんまりないですけど、心理学とか精神分析は、仏教にこのね、この近い教えは多々ありますね。だから心の科学ですね。脳科学じゃなくて、仏教は心の科学っていう感じですね。
私が、まあ、ヨガをお伝えさせていただいていて、まあ、瞑想とはっていう話をするときに、結構脳科学的にお話しすることがあったりするんですけど、でも脳科学を勉強していると、やっぱり心理学とか瞑想に、やっぱりそこがいいっていうふうになることがあったりするので、なんか繋がってるようにも思ったり、
そうですね。
感じている部分はあります。
このカウンセリングっていうのは、このカール・ロジャーズっていう人がですね、提唱したのが今のカウンセリングのスタイルの元になっているんですね。で、このカール・ロジャーズの弟子にジェンドリンっていう人がいて、そのジェンドリンっていう人はこのフォーカシングっていうことを提唱したんですけども、
はい、
フォーカシングっていうのはその自分の心をこうね、見つめていって、でその心がこうどのようにこの変わっていくのか、心の観察によって見えていく心のこの体験の過程を、一つのこの、なんていうかな、こう理論としてまとめ上げているんですよね。それなんかはね、瞑想の体験と非常に似てますね。私たちのこの心の中の動きがこう、どのようにこう変化していくか。多分ヨガにもそういう教えがあると思うんですけど。
確かに仏教の岡本さんの話を聞いていると、なんだかその悩みがちっぽけになって感じていくような心の奥底を見ていると、なんだ か解決されるような感じがしたりします。
あ、そうですね。私はね、なんていうか本当に不思議だなと思うのは、毎朝ライブ配信をね、してるんですけれども、 毎日ね、この参加してくださる方あるんですね。その方のコメントがね、だんだん変わっていかれるんですよ。すごく自分をね、この客観的に見れるようになりましたとか、今までは本当にね、カーッと腹立つとね、もうすごく気候滅や乱れてパニックになってましたけど、そんな自分をね、すごくこう眺めることができましたとか、相手の立場でね、この考えてみると確かにそうだなとこう思えるようになったとか、すごく本当にこうね、こうまあ、合わせてというよりも、発言そのものがこう変わっていかれるんですね。なので、この仏教の教えっていうのは、やっぱそういうね、この効果、心をなだらかにする効果もあるんだなっていうふうにね、思いましたね。
素敵ですね。
そうなんですね。
仏教もだし、ヨガもなんですが、こういうことを聞いたり学んだりしていると、その事実と感情を区別することができるようになって、そういうふうにね、心穏やかになって、
あ、そうですね、
発言がね、変わっていかれるのかなって思ったりします
ね。そうです、そうですね。精神医学やね、カウンセリングでも同一化って言ってね、事実と感情がこうぐっちゃになっている。で、この、こう、自分はダメだと思うと、そのダメだという思いが現実とこう同化してしまうわけですね。こういうのを同一化って言いますね。だけど、そこからこう離れる分離って言いますけどね。あ、自分はそう思っているんだということと、実際にそうであるっていうことは違うんだっていうことが、わかれば、どうですか？あ、今こう思ってるから苦しいんであって、実際そうであるということとはまた違うな。ここにちょっとこう、まあ、ワンクッション置きますよね。こういうのはだから同一化、そして分離なんてね、言ったりします。なので、これは本当にね、まあ多分ヨガとか仏教は先にあるんでしょうけれども、まあ、最近ね、この1900年ぐらいから、カウンセリングっていうのはね、こう発達してきましたけども、その中でこの心の童貞としてですね、同一化しているものから分離していく。こういうことですね、教えられているんですね。
アトラー心理学にも出てきます。
そうですね。課題の分離っていうのはね、そうですね。アドラー心理学なんかは、このフロイトという人の精神分析学からこう、そのなんていうかアンチテーゼ、ちょっとこう批判からこう生まれたんですけども、ちょっとこうね、こう歴史や流れをお話しすると、もともとですね、この、ま、家からこうね、120年ぐらい前かな、1900年ぐらいに、ジークムント・フロイトっていうね、よく写真出てくる人が、ヒゲがバーッと生えたね、なんかいかにも怖そうなおっさんみたいなね、そういうこの医者だったんですよね。で、フロイトという人が、その、まあ、このいろんな神経症でこう悩む人たちは、こう、なぜなんだろうかとこう研究していって、で、この、まあ、こういう意識の下のこの深層心理、そこにあるですね、この、まあ、抑圧されたそういったね、この感情とか、そういったものがですね、この、その人をこうね、この、まあ、こう神経症とか、病的な症状ができているんだっていうことで、この過去に起きた、そのいろんなこの体験をこう意識化させて、無意識に抑圧されているものをこう意識化させて、そして、ね、この治療に至るっていう精神分析学を打ち立ったんですよ。で、このフロイトっていう人はすごい人なんですね。だから、今までそのこと誰も考えなかったのに、まあ、その人間の心を構造化して説明して、で、その過去のこの抑圧が、まあ、今そういうふうになってるみたいなね。これまあ今聞けばみんななんとなく、あ、無意識とか潜在意識って、なんか無日常用語になってますけども、まあ、当時はですね、なんかこの、非常にやっぱこう受け入れがたいところもあったみたいですね。で、フロイトのですね、説としては、この、こう性的なこのね、この欲望をこう抑圧していると。まあ、そこに原因があるんだと。いうことで、結構そこにこう、ね、こだわる、なんかこう、解釈なんですね。幼少期のこうね、この男性女性、こう性的なこの欲求の抑圧が、まあ、今のそのこう、ね、人格をこう作ってるとか、その歪みがこうね、この人格のまた歪みになっていくみたいな、ざっくり言うと、そういうこの説明で、まあ、過去のそういったこのものが今ね、いろんなこの病的な原因をこう作ってるんだと。結構過去思考なんですね、過去思考。でも、この、まあ、本来はその過去のいろんな囚われから、ね、このお父さんにね、このね、優しくしてもらえなかったとか、お母さんから愛されていないとかね、いろんな過去のこのいろんな囚われから、この自由になるというのがまあ一つのこの目的だったんですけど、あまりにもこうね、幼少期の体験、が原因だみたいな感じにこのやっぱこうこだわるので、なんかどうしても過去思考になっちゃうわけですね。過去思考。 で、そうじゃないと、うん、人間はどんな過去であったりも今変われば変われるんだっていう、うん、そういうこの反動でアドラー心理学とか、
うん、
その後のこのロジャーズっていう人のカウンセリングとかですね、
うん、
まあ、他にもですね、まあ、このいろんなこのカウンセリング理論がこう発達してきたんですね、うん、だからアドラー心理学の中で課題の分離ともう一つ有名なのは、うん、原因論と目的論っていうのがあるんですよ、
うん、
原因論っていうのはね、このいわゆる過去こうだったからこうだっていうね、過去自分はね、このみんなからダメだダメだと言われたから、だからね、自分はダメなんだと。これがこの原因論なんですね。でもこの目的論っていうのは、これがね、アドラー心理学の超スパルタ厳しいとこなんですけども、
うん、
いや、そう言って自分はダメだとこうね、言ってるのは、まあ、自分ができるとね、こう思いたくないからなんだと。まあ、こういうふ
う
にこうね、解釈するんですね。
うん、
これは結構厳しいですよね、うん
うん。
自分がこのダメだと思ってるのは、できると思うとね、失敗するのが怖いから。
うん、
だからこうダメだと思ってる自分でありたいだけなんだと。
うん、
まあ、そういうね、自分の言い訳を作るためにダメな人間だとこうね、うん、思うためにこの過去のね、出来事をね、引用してるだけなんだと。
うん、
まあ、こういうようなこの解釈をするわけですね。
うん、
そう言われてしまったらなんか、もう身も蓋もないっていうか、なんかこの追い詰められちゃった気持ちになるんですけれども、
うん、
でもこのアドラーのこの目的論っていうのは、だからね、この、その、この思いをこう変えれば、
うん、
この、こう、そこからこうね、抜け出してこの乗り越えていくことができるんだよっていうのが、アドラーのこの目的論なんですね。
うん
うん、なので、この過去思考から、この現在思考、未来思考と、
うん、
まあ、こういうふうにですね、このカウンセリング理論もこの、まあ、そういった変遷をたどっていますよね。
うん
うん、まあ、ちょっと長々と話
してしまいましたけど、まあ、いえいえ、うん、でも面白い話。やっぱり、ね、無意識なところに気づけるって、ね、うん、すごいことですよね。
そうですね。うん、まあ、自分自身のこの心に気づくっていうのはすごく大事なことで、うん、さっきも言いましたね、うん、無意識の意識か、
うん。
気づかない心に気づいていくことが、
うん、
まあ、このなんていうかこう、まあ、この心の治療というか、心のね、癒しの、まあ、非常にこの、これはどんなカウンセリング理論でも共通しているプロセスですよね。
うん、
仏教でもそうだと思いますね。
ヨガもそうなんですよ、
ね、うん。あ、そうなんですか、
無意識なところに意識を持っていくっていうのが、体を動かす過程でも、うん、心を見つめていく過程でも同じで、うん、結局、この無意識にどれだけ気づけるかっていうところを大事にしている部分もあります。
あ、そうなんですね。
それもね、うん、瞑想する意味もそうかなって思ったりもしますし、さっきの話を聞いていて、うん、まさにそうだなって思いました。
そうですね。だから、この、まあ、難しい知識はね、うん、別に、知っている必要はしないと思うんですけども、
うん、
でも、自分自身のために、こう、どういった、こうね、枠組みで、そして人の心というのはどういうふうにまた、こう、変化していくのか。
うん、
で、この、まあ、ブッダ、お釈迦様は、どのようにね、この相手の心を導いていかれたのか。
うん、
また、様々なカウンセリング理論でも、どのようにね、その人の心をこうね、この良い方向に、この導いていくのか、
うん。うん。
こういうことを知ってると、あ、今自分はこういう状態だな、とか。今すごい苦しいけど、ね、ここからまた抜け出せるってことはあるんだなとか、
うん、
こう分かるとなんかこうね、なんかこう不安が減るじゃないですか。
うん、
で、またね、相手の方のお悩みを聞くときでも、そうですよね、うん、相手の心が今どういう状況にあるのかっていうことが分かると、まあこう少しでも適切なね、対応ができますよね。
うん、
まあ、そういった意味でもですね、そのカウンセリングの理論と、またこの仏教のこの教えをですね、まあこの比較して、で、このカウンセリングではこうだけど、仏教ではこのように教えられている。共通点はこういうところで。で、仏教ではこうなんだと。まあ、こういったですね、この講座をですね、今作っているんですね。
うん、すごい。どういった方が受けられるんですか？
やっぱり、まあ、自分自身の心のケアだけじゃなくて、まあ、この相手の悩みをね、聞いて、少しでもなんていうかこう援助してあげたいっていう、まあ、そういう利他心のね、強い方が、希望されると思います。まあもう事前にね、そういうんだったら受けたいって方もですね、たくさんお声をいただいてるんですけれども、きっとですね、この学びたい人はたくさんいると思いますね。私自身が、この仏教の教えに触れて、あ、仏教とカウンセリングって同じだなと思ったんで、そういった方向性で今までお話をさせていただいたらですね、多くの方にまたこう共感をいただけていますので、もっとそれをきちっとこう学びたいという方ね、いらっしゃると思いますね。なので、ぜひですね、今日はお願いがあるんですけど。
はい。 でしょう。
はい。講座の中でね、基本的に私が喋ってるんですけど、
は
い、多分ですね、途中でこのね、私の声と顔に飽きると思うんですね、皆さんね。
はい、そうですかね。
うん、いやいや、そうですかね。はい、ありがとうございます。そうね。そうですねってね、言いそうになったような、そうですかね、でしたね。そこで、もしね、可能でしたらね、ご都合もお忙しいと思うんですけども、うん、例えば、こう、対談形式の講座も作って、
うんうんうん、
はい。で、この、いろいろ質問に答えるとかね、
うん、
あるいは、そのね、こんな悩みがあるんですけどっていう、この悩みね、この、一役で、で、それにこの、答えたりとか、うん、まあ、そういうですね、この、ことで、ぜひ、エリ先生にですね、その講座にも、はい、出ていただけたらなーっていうふうに
思っています。ぜひよろしくお願いします。
あ、いいですか。ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、そういった形で私も来年ね、講座制作を進めていこうかなと思っています。
楽しみです、
ね、ありがとうございます。
新しい方向性に、
そうですね、まあ、仏教カウンセリングっていうことを研究された研究者の方は少なからずあるんですけれども、なかなか実践面でこう普及していないというか、そういうこう実践面でこの仏教カウンセリングっていうことでね、この普及があんまりこうしていないようなので、そういった先生方のね、本というのも残っていますから、だからそういったご本をね、参考にしつつですね、この私の経験、そして現代に合ったものをね、作っていきたいなと思っています。
うーん、楽しみです
ね。 ありがとうございます。はい、ということでまたね、来年また新しい挑戦をねしていきたいと思います。エリ先生はどうですか、はい、来年何か新しい挑戦は。
来年も、常に挑戦していたいなと思いますが、ね、もっと多くの方と一緒にヨガをしていきたいなと、来年も思います。
あ、そうですね。はい、ということで、皆さんね、今年一年どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、一言どうぞ。
はい、私も YouTube させていただいています。体が冷えてきたな、凝ってきたなという方、ぜひ一緒に動きましょう。エリヨガで検索してください。
はい、毎朝ね、この仏教のお話をライブ配信しています。ぜひ皆さんね、ご参加いただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。